クルーシャルポイント1、キリストの内側の各部分を経験する。アウトライン。パウロは絶えずキリストの内側の各部分を経験した人でした。ピリピ2章3節、何事も自分本位の野心からまた虚栄からするのではなく、むしろ謙虚な思いで互いに他の人を自分自身より優れていると思いなさい。4節、おのおの自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。5節、キリストイエスの中にあったこの思いを、あなた方の内側でも思いとしなさい。5節、フットノート、この思い、このは3節の思うことと、4節の目を留めることを示します。このような考え、このような思いは、キリストがご自身を虚しくし、奴隷の形をとり、ご自身を低くして、人としてのありさまで見出されたときに、キリストの中にもありました。そのような思いを持つために、私たちはキリストの心の中で、彼と一つである必要があります。キリストを経験するために、私たちはそのような程度にまで、すなわち彼の優しい心の感覚と思いの中で、彼と一つである必要があります。キリストの内側の各部分は、彼の思い、感情、意志、心、そしてそれらすべての機能を含む彼の存在すべての内側の部分を示します。私たちの内側の各部分の主導的な部分は思いです。キリストの中にあった思いは、今日私たちの中にあるべきです。これは私たちが彼の思いを私たちの思いとするべきであることを意味します。私たちは自分自身の天然の思いではなく、キリストの思いを持つものであるべきです。第一コリント2章16節後半でパウロは言います。私たちはキリストの思いを持っています。私たちは有機的にキリストと一致であるので、彼が持っておられるすべての能力を持っています。思いは知性の能力、理解する器官で、私たちはキリストのそのような器官を持っているので、彼が知っておられることを知ることができます。ですから私たちはキリストの命だけでなく、キリストの思いも持っています。キリストは私たちの霊から思いに浸透し、私たちの思いを彼の思いと一致にしなければなりません。私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中で恋慕っている。フィリピ1章8節、心の深みと訳されたギリシャ語は、文字通りには腹渡を意味し、内側の情感、そして柔和な哀れみと同情を表調します。パウロはキリストの腹渡、すなわちキリストの柔和な内なる各部分においてさえ、キリストと一致であり、生徒たちを恋慕っていました。これはパウロが自分の内側の各部分を保たないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしたことを示します。彼はキリストの思いだけでなく、キリストの内なる全存在も取りました。ですから、パウロの内なる存在は変えられ、再組織され、改造され、再構成されました。彼の内なる存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。パウロは自分の天然の内なる存在の中で生活しませんでした。彼はキリストの内側の各部分の中で生活しました。キリストの真実が私の中にあります。第二コリント11章10節。ここの真実は誠実、忠心、信頼に値するものを意味します。真実としての、すなわち誠実、忠心、信頼に値するものとしてのキリストの中にあったものは、使徒パウロの中にもありました。キリストイエスにある私の愛があなた方一同と共にありますように、第一コリント16章24節、パウロがコリント人を愛したことは、彼の愛ではなく、キリストにある愛、すなわちキリストの愛でした。パウロは生徒たちを自分の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって愛しました。ピリピ書で、パウロはキリストを大きく表現すること、キリストを生きることについて語っています。 経験的にキリストを大きく表現すること、キリストを生きることは、私たちがキリストの内側の各部分の中にとどまっていることを要求します。適用、青年在職大学院生編。神の願いは、あなたがキリストを享受し、キリストで満たされ、キリストで構成され、キリストと一つになり、他の人にキリストを分与して、キリストの体を建造することです。先進国の優れた企業は、人に注意を払い、人材開発のためのトレーニングに多大な投資をします。なぜなら、会社の業務を遂行するのは人であるからです。聖書はさらに、強く人に注意を払っており、建造、励まし、慰めのために人々に神の言葉を語り、供給することが述べられています。チームビルディング、建造、励まし、慰めは仕事でも必要です。企業に最も求められる人材は、人々を一つのチームとして建造して、会社を同じ目標に向かって前進させることのできる人です。これは紹介も同じです。このような人は人を励まし、慰めることができるはずです。そうでないと建造に至ることはできないからです。第一コリント14章3節。ところが予言する、神の言葉を語る者は、建造と励ましと慰めを人に語るのです。日本の伝統的な会社の管理職は、本質よりも細かい点に注意を払い、減点方式で消極的に考えるので、厳しく社員に要求しがちです。彼らはあまり励ますことや慰めることをしないので、チームビルディングに至ることが困難です。例えば彼らは社員のできない点に注意を払いすぎて、この時それが本質的に重要かどうかはあまり注意していない。できる積極面に注意を払いません。第二テモテ一章七節を読んでください。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。紹介の奉仕でも、会社の仕事でも、あなたは、1、愛を持って人を励まし、慰め、2、冷静な思いを持って本質的に重要な事柄と、二義的に重要な事柄を区別し、3、力を持ってすべての事柄を行い、4. 決して不信仰になり、臆病にならず、大胆になってください。この霊は神の霊とミングリングしたあなたの霊です。主は人に対して優しい心の感覚を持っています。それはすべての人が成就され、機能するためです。あなたは人に対して負担を持ち、彼らに対する優しい心を持って励まし、慰め、建造して、人々を仕事ができる人に、あるいは奉仕ができる人にする必要があります。このようなことができるために、あなたはキリストの内側の各部分を経験し、キリストの思いを自分の内側の思いとすることを学んでください。そのためにあなたは自分の欲望、情欲、個人主義などを十字架につけることを経験する必要があります。基本的に他人の思いを自分の思いとするためには、天然の人は、十字架につけられる必要があります。神の願いである体の建造を見つめて、十字架を経験し、キリストの思いを自分の思いとし、人々を成就することができますように。アーメン。祈り、おう主イエスよ、私はあなたを愛し、あなたの願いを愛します。紹介生活において、キリストの体の実際が拡大しますように。そのため、私は紹介と会社において、キリストの思いを自分の思いとします。キリストの優しい心遣いをもって、人々を成就することができますように。